マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第44回目の配信になります。2週間ぶりの配信になります。先週ちょっと、お休みさせていただきました。で、今回は、まずお話2つさせていただきたいと思います。1つ目がですね、Windows 7の、ホームグループ、これについてお話したいと思います。まあ、さて、ホームグループの話なんですが、これですね、Windows のファイル共有の話になります。まあ、ファイル共有ってどういう話かと言いますと、まあ、ご家庭内でね、複数の Windows マシンをお使いの場合、自分の使っているパソコンから他のパソコンのファイルを読みたいとか、コピーしたいとかですね。まあ、そういったケースよくあると思うんですよ。まあ、そういったネットワーク上の他のパソコンのファイルを読み書きすると、そういったことをするためにですね、まあ、ファイル共有ということをやっています。で、この従来ファイル共有というのはですね、まあ、よく市販のですね、まあ、雑誌とか、あとムックとかですね、そういったお話でパソコンを使って家庭内LANを組もうなんていう特集があったり、そういう本が出てたりしてます。まあ、そこら辺に、いろいろやり方が書いてあって、まあ、それ見てやったりとか、まあ、ウェブ上の記事を読んだりとかですね、して結構構築されている方も多いと思います。ただですね、今までの方法ですと大抵はですね、アクセスをこうするためにアカウントを作って、でアクセス制限ですね、読み書きの制限とかを設定したりとか、そういったことをやっておりまして、これ意外とですね、初心者の方には敷居が高いんですね。まあ、多分これを聞きのこうパソコン結構やられてる方っていうのはね、割と何でもないことかもしれませんけど、じゃあ全くパソコン初心者なんだけど家庭でね買いましたと、でここにあるファイルを USB メモリでコピーするとかよりはですね、まあ、ネットワーク上でうまく見えた方がいいと、まあ、そんなことがあって、重要あると思うんですね、うん、ただやっぱりちょっとまだ全くの初心者の方には敷居がちょっと高いんじゃないかなと思っています。で、Windows 7からこれについてですね、ファイル共有についてホームグループという機能が実装されるようになりました。で、このホームグループって何でしょうと。で、意外とこう今までずっと XP でもうその前の2000からずっと使ってる方っていうのは、ファイル共有させたい場合はね、もうファイル共有させればいいじゃないかっつってホームグループなんてわざわざ使わないと思うんですけど、これ意外と設定が便利なんで、ちょっとねこれの話させてもらいたいと思います。で、ホームグループというのはやはりファイル共有の機能の一つであります。ネットワーク接続した Windows マシン同士のファイル、もしくはプリンターのを共有させるという機能です。で、従来のファイル共有の設定っていうのは、その相手のパソコンにアカウントを作ったりとか、こういう共有のアカウントを作ったりとかですね、そういう設定してやってこのファイルを公開するんだとか、そういった設定をいろいろやってなきゃいけなかったんですけど、このホームグループというのは同一ネットワーク上でホームグループに参加と一つ設定してパスワードが一つだけ発行されるんですね。そのパスワードを入れるだけで、もうどの家庭内のパソコンからもファイルの共有ができるというものです。だから割とですね、まあ、パスワード一つで使えるようになるということで、これ割と簡単にファイル共有ができるというものです。で、これやるにあたってですね、まずちょっと条件があります。Windows 7のですね、設定のところでネットワークの場所の設定というところがあるんですね。これどういうのかっていうと、3つの中から選びなさいと、多分インストール時に聞かれてくると思うんですが、ホームネットワーク、社内ネットワーク、パブリックネットワーク、これのうちどれに参加しますかって聞いていきます。これ悩むんですよね、どれだろうって。で、よく例えばネットブックとかで外でインターネット接続したりとか、そういった用途にする方はパブリックネットワーク、あとはまあ会社内で使うとかいう時はまあ社内ネットワークという使いますが、ほとんど家の中でデスクトップ、まあ、ノートパソコンであっても家の中で使うだけっていう場合はこのホームネットワークに参加することになります。で、ホームグループという機能を使うためにはこのホームネットワークに参加する必要があるんですね。もちろんこのネットワークの場所の設定っていうのは状況に応じて切り替えることもできます。で、まあ、今回は、ホームネットワークに参加するということで、使ってみようと思います。で、このホームネットワークを選択した場合ですね、説明文ではネットワーク上の全てのコンピューターが自宅にあり、全機が認識されている場合、そのネットワークは信頼されているホームネットワークですと。なんか英文をそのまま訳したんですかねそんな感じするんですけど、まあ、家庭の中でネットワークの中でだけで閉じてますよと。で、閉じてるということは他のコンピューター、見えるコンピューターは全て安全なコンピューターですよと、そういう認識で使ってくださいというものです。で、このホームグループなんですけど、 このご家庭の中のネットワークに一つだけ設定ができます。別に何々グループって名前つけるわけじゃないんですけどね、一つだけ設定します。で、何もしてないパソコン、まず設定してみましょうということで、何もホームグループが設定されてない場合ですね、これエクスプローラーからホームグループっていうのが項目がありますので、それを選択するとホームグループの作成をするというボタンがあります。で、これをポチッと押すわけですよ。そうしますと、共有する項目は何にしますか。ピクチャー、ドキュメント、ミュージック、ビデオ、プリンターって出てくるんですね。これ分かりやすいですよね。どのホルダーを公開しようかなって考えなくていいわけです。もちろんこれどれが実は選択されるかって、ライブラリという機能のところに、ドキュメント、ピクチャー、ビデオ、ミュージックと、そういったのがありますんで、そこの中を公開するということになります。どれを公開しますかっていうのは、チェックボックスでチェックをつけて、それを OK とやるとパスワードが表示されます。で、このパスワードがですね、英数字の大文字小文字を使った、ちょっと入れるのがめんどくさいパスワードなんですが、このパスワードが表示されるんで、これをまずメモ書きします。もうこれでね、ホームグループが作れちゃったんです。では、他のパソコン、ネットブックだとか、セカンドマシンとかですね、そういったもので今度エクスプローラーからホームグループを選ぶと、すでに同一ネットワーク上にホームグループがあるということを自動検出するんですね。ということで、自分が今度作るんじゃなくて、ホームグループができてるんで参加しますかと言っていきます。で、ここで、参加しますっていうこと で今度はね、パスワード入れてくださいって聞いてくるんですね。で、先ほどそのホームグループを作ったマシンで出てきたパスワードをここで別のマシンに対して入力します。それだけでもうネットワークに参加、ファイル共有に参加できるということになります。これお手軽ですよね、便利ですよね。私も急いでるんで、早くちょっとファイル共有したいんだけどっていうことで、最初そういうケースがありましてね、ホームグループいいかいいか、これ設定するかって、あ、これでできちゃったんだって感じでね、簡単だななんて思ってちょっと感激したことがあります。で、共有するホルダーはこれですね、ホームグループを作ったマシンでも、後で参加したマシンでもお互いを公開することができます。だからお互いのホルダーがこう見れるわけですね。で、さっきライブラリの中からそのピクチャー、ドキュメント、ミュージック、ビデオ、プリンターとか出てきましたけども、これそれ以外もですね、特定のホルダーを指定することができます。で、これエクスプローラーでホルダーを指定して右クリックしますと共有っていうのが出てくるんですね。で、そこでホームグループ読み取りのみとか読み書きとかね、そういったのが出てくるんで、そこで選択をすると、もうその時点でそのホルダーがホームグループに表示されるようになります。それで皆さんこう共有できるようになるんですね。非常にお手軽にできますし便利です。とは言ってもですね、同じ家庭内でも、いや家庭内だからこそっていうのがあるんですけど、見られたくないファイルってあるわけですよ。見られたくないファイル、皆さんね、いろいろあると思います。それでですね、それについてはこのホルダーに関しては共有をなしにしますとか、特定のユーザーだけの読み書きができるとか、そういった細かい指定もできますので、何でもかんでも見れちゃ、良くないっていう場合はこういった機能を使ったらいいかなと思っています。そんな感じでですね、簡単にファイル共有ができる、プリンターの共有もできると、そんなことでより簡単にできるようになったこの Windows 7のファイル共有機能、ホームグループですね、ちょっと使ってみたらいかがかなと思っています。意外と今まで Windows を使い込んでる人ほどですね、この機能使ってないと思うんですね。ぜひね、使ってみてください。使ってみてくださいっていうかね、ちょっと簡単なんで、使ってみるとね、いいんじゃないかなと思っています。ちなみにですね、Windows 7でこの機能が全て使えるわけじゃないんですね。全て機能っていうか、ファイル共有自体はその Windows 7どのエディションでもできるんですが、スターターエディションとホームベーシック、この2つだけはホームグループには参加はできるんですが、自分自身ホームグループを作成することはできません。そこだけ注意していただいてですね、大抵はホームプレミアムか、プロフェッショナルかだと思いますし、で、私もネットブックで Windows 7のスターター使ってますけど、大体はセカンドマシンですからね、自分がホームグループ作って何かをやるということはまずないんで、そこら辺はね、問題ないんじゃないかなと思っています。以上ですね、Windows 7のホームグループのお話でした。2つ目の話になります。ですね、これはすみません、 Windows とはちょいと関係がない話なんですが、ちょっとお話しさせてもらいたいと思います。 先日からの試験を受けるとまあ、それ関係でね、先週1回お休みいただいたんですが、試験先日受けてきました。これ何の試験かというと Linux の技術者認定試験 LPIC という試験の、今回ねレベル2という試験になります。でレベル1というのは今年の2月にですねなんとか合格しまして、取得してたんですが、今度は、その上位資格のレベル2というのを受けてきました。で位置づけはですねレベル1が、エントリー資格、レベル2がアドバンストという位置づけのもので、Linux の、システム管理、さらに、サーバー管理、運用、保守、トラブルシューティングと、そういった方のですね、より高度なですねシステム管理をするという人を対象にした資格になります。これ例によってですね、これ持ってるからで Linux が使えないわけじゃないんで、あくまでも自分のこうスキルというか、スキルを身につけるというかですね、そういったことに、ためにねある資格でして、で私自身もねLinux、講師ともに使ってるんですが、ある程度も自分の知ってるところを使って、それで OK ならばそれ以上のことを突っ込んで使わないことが多いんですね。ところがこの LPIC の資格になると非常に広い範囲で細かいところ、自分が普段使わないところの出題範囲になりますので、そこを勉強することになるんです。でそれによって、知識が得られますし、逆に知ってたらより使いこなせるとかね、そういったケースもありましたんで、これでちょっとね勉強するっていう意味で、挑戦しました。試験がですね201試験と202試験とありまして、201試験というのはですね、6月に受けて、なんとか合格しまして、で先週月曜日ですね7月26日に202試験というのを受けてきました。結果はですねもうお騒がせして大変申し訳なかったです。なんとか合格しまして LPIC のレベル2の認定技術者ということになりました。ツイッターとかでねほとんど愚痴に近いつぶやきを私してたんですけどね、試験勉強中はですね、いろんな方に応援していただきまして、励ましていただきまして、あとまた受かった後にねいろんな方にねおめでとうございますって言っていただきましたね。本当にありがたかったです。本当にどうも皆さんありがとうございます。ですねちょっとザクッと話しますと、っていうかこれだけでもザクッと話してるんですけどね、201試験ってどんな感じの試験が出るのかっていう と、まずですねカーネルのリコンパイル、今セントースとかですね Ubuntu とかこう自動アップデートみたいな形になってますけど、それを実際カーネルをソースで入手して自分でコンパイルしてインストールして稼働させると、そういう話とか、あとそのシステムはどうやって起動させるかとかですね、あとファイルシステム X.2 とか X.3 とか LazerFS とかですね、いろいろ Linux ファイルシステムあります。そこら辺の構築方法とかメンテナンス方法とか、あとは RAID の組み方、あとね論理ボリュームってあるんですよ、 LVM っていうのがあって、これ Windows ですとダイナミックディスクに相当するんですかね、ちょっと違うかもしれませんけど、複数のディスクをまとめて一つに見せてさらにそれを分割して管理するとかですね、論理ボリュームっていう考え方あります。そこの話、あとはネットワークとか、あといろんなプログラムを早々入手してコンパイルしてインストールして使うとか、もし最後はあとサーバーですね、 DNS ドメインネームサーバー、ね、この URL だとこのアドレスにアクセスしますというのを導き出してくれるネームサーバーですね、そこら辺のこれバインドというサーバーソフトなんですが、ここら辺のねセットアップから運用管理まで試験が出ます。でこの201試験で私非常に勉強になったのがこの LVM ですね。セントOSを使ってて LVM って言葉出てたんですよ。で使えてるからいいやって、これ私の良くないところなんですけどね、あんまり気にしてなかったんですが、これでちょっと勉強して、複数のハードディスクを論理的にこういくつかにまとめて、極端な話でも全部一つにまとめて、さらにそれをパーティションに分けると、そういう使い方をしますよということで、構築方法だとか、障害時の その切り離し方法だとかディスクの交換方法だとかですね、そこら辺までの勉強しました。でこれはね、知ってよかったなと思いますし、今後ちょっと Linux を使う上でもね自分でもどんどん使っていきたいなと思っています。あと実際あと RAID ですね。これレイドはね実際これ自分で試してみないと身につかないんで、余ってる USB メモリー 32MB の、USB メモリー余ってた、それが2本ありまして、それを挿して USB メモリー同士でね レードディスクを組んだりとかですね、あとねジャーナルファイルシステムとかね、わざとこう障害発生させてちゃんとリカバリーとか問題ないかなとか試してみたりとかですね、いろいろ試して、逆にそこまで使い込まないと身につかないんで、いろいろ試してみました。これ非常にね勉強しててよかったなと思っています。で特にこのロンリーボリュームとかの話はですね、ぜひまた Windows のですねダイナミックディスクとかこれのディスクの話、こちらも私あまり使い込んでなかったんですが、こちらの方もちょっと今後使ってみようかなということで、使ってみてですねまたこのポッドキャスト番組でお話しできればいいかなということで、Windows の方にも使う上で役に立つこうヒントになったかなと思って勉強してよかったなと思っています。でこの201試験というのが、なんとかこれ受けたんですけど、これ202も同じなんですけどね、教科書に出てくる内容をもう勉強して問題集があるんで問題集解くんですね。もう最後にほとんどもう満点に近いぐらいいけるんですよ。完璧だと思っていざ試験受けると、その実際の試験範囲の内容の背景の奥に突っ込んだところ、例えばその具体的な運用方法だとか、かなり具体的な話が出るんですね。具体的な運用方法だとかトラブルシューティングだとか、実践ではお前どうするっていう問題が出てくるんですね。ですからかなり意外と点数が取れない。で結構これもね、テーマミスなんですが、合格率もそれほど高くないんです。難しい部類に入る試験だと思うんですね。レベル1に比べて全然難しかったんです。で、そこら辺かなり実践的に効いてくるんで、なかなかいい問題出すじゃないかという一方ですね。なんとか受かったという感じでした。だから何ていうんですかね、教科書だけお勉強だけした人は試験受けると面食らうんじゃないかと思いますよ。 こんな話聞いたことないよと、なんでこんな知らない問題出すんだよと、いうことで、実際受験レポートでもいくつか見るとそういうレポート上がってますんで、ぜひですね、受ける方、実機で試すってなかなか時間もないんですが、やはりその背景っていうのもやっぱりある程度知ってないと、これなかなか難しい試験じゃないかなと思っています。でそんな感じで、ね、201試験はなんとかクリアしたんですけどね、この次の202試験、私何とかで、ね、LPIC 最難関の試験と、自分でも思ってるんですが、この試験がですね、今度はサーバープログラムについての出題範囲が出ています。ちょっとお話ししますと、まずウェブサーバーアパッチですね、あとプロキシーサーバー、これがスクイード、これの問題、あとファイル共有に関してはサンバですね、ネットワーク、 Windows ネットワークに参加するサンバ、あと NFS、DHCP に LDAP に PAM 認証、ここら辺あんまりサーバー運用する方ならよく使ってるんですが、どれかね自分じゃあんまり触れないよっていう人にはですね、初めて見るっていうか初めて本格的に取り組むものじゃないかなと思っています。メールサービス、センドメールとかありますね、あとその配信の振り分けのプログラムのプロックメールとかですね、そこの関しても問題が出てきます。あと次セキュリティですね、 IP フィルタリング、IP テーブルスっていうコマンドありますね、あそこについての細かい話だとか、そのファイアウォールの話もあるし、セキュリティ対策とかそこら辺のツール類の問題とかですね、そういうのも出てきます。で最後はトラブルシューティング、 Linux 昔から使ってる方、リロのローダーとか使ってる方にですね、起動すると LILO って出てきてからバーッと起動しますけど、 LI で止まっちゃったりとか0101って表示されたまま止まって先進まないんだこと経験あると思うんですね。この状況は一体何だと、どう解決するんだっていうのが問題に出てくる、そういった試験も出てきまして、そういったねブートローダーのうまく起動しない、 Linux のうまく起動しない、あと起動しかけたんだけどここまで行ったんだけど止まっちゃったとかね、そこら辺のトラブルシューティングとか、あとは、それに関する、実際起動した後の、運用上のトラブル、その原因究明だとか対策方法だとかですね、そこら辺について出題していきます。ということで、私この202試験のね範囲を見た時にですね、201がそういう風に難しかったんで、202はこれとんでもねえだということで、ビビっちゃったんだけど、半分受けて受かってるから受かんなきゃもったいないんですね、それでもう相当全てを経験してるわけじゃないんで、アパッチのウェブサーバーとかねというのはね設定したりしてよく使ってたんです、これは良かったんですけど、それ以外のところは意外と使ってなくてですね、DHCP なんてね私設定したことほとんどないんで、これで勉強してということで、なんとかこれ受かったという感じですね。やはり 予想通り実践的な内容を聞いてくる問題で、難しいところありました。まあ、そんな感じでですね、なんとかなんですけど、おかげさまで受かりまして、まあ、いい勉強になったんじゃないかなと。で、特にですね、これサンバを勉強した時に、Windows ネットワーク、マスターブラウザーがどうだとか、そこらの話ですね、今一度勉強することになりましたんで、これまた Windows にも関わる勉強にもなりました。そういった意味でね、今回のこれ試験良かったんじゃないかなと思っています。それだけで大変皆さんお騒がせしまして、まあなんとか、まあ、この話はね、ピックレベル2の話は、一段落したいなと思っています。ちなみにですね、エピックの事務局から合格おめでとうございますってメールが来たんですけど、その後あなたはエピックレベル3を受験することが可能になりましたと、そんなもん、文明も書いてありましたね。なんかね、ライアーゲームの第3戦ですみたいな感じでね、いやちょっとね、エルピックは一休みしようかなと思っております。レベル3になりますとね、今度は Windows のアクティブディレクトリとかあっちにも絡んでくる問題が出てくるし、 LDAP もかなり突っ込んだ問題が出てきます。なんていうのかな、 Linux を使った SE 業務をしてる人じゃないと今度はこれ難しいんじゃないかなと、また難易度高い試験だなと思っておりますんで、とりあえずこの試験の有効期間5年間なんで、その間に受けるとかどうしようかちょっと考えてみたいな、そんな風に思っております。はい、そういうことで、今回は Windows 7のホームグループのお話と Linux の認定資格 Epic レベル2のお話をさせてもらいました。まあ、資格試験ね、こいつ趣味で資格受けてないかって思われるかもしれません。一応こういう目標立ててやりますって会社にも約束して、試験受けちゃってますんで、まあ自分の勉強にもなりますしね、まあまあこれはこれでいいんじゃないかなと思ってます。ただ前も言われたんですけど、木澤くんは MCP じゃないかなと言われまして、実際ね、私もちょっと MCP は挑戦したいなと思っています。で、この次はですね、MCP ちょっと挑戦してみようかなと。で、今狙ってるのは MCP の MCTS テクノロジースペシャリストの Windows 7、試験番号70-680って番号ですかね、Windows 7の試験があります。これを一教科取ればとりあえず MCP 取得ということにもなりますし、ちょっとね、本屋で売ってる教科書見てみたんですけど、かなりシステム管理寄りの Windows 7でシステム管理寄りの話も書いてあるんで、この知識ちょっと得られるとね、またいろいろこう Windows 使っていくわけですね、よりこう使いこなせんじゃないかなと思って、勉強したいなと思っています。ただその一方ですね、やっぱこれからはっていうか仕事していく上ですとね、サーバーの知識あっちの方がねあった方がいいんですよ。で、 Windows サーバー2008に、ネットワークとアクティブディレクトリーとアプリケーションかな、この3つの試験があって、で、このうち2つを取ると MCITP IT プロフェッショナルという資格になるということで、まあこれちょっとざっと見たところですね、やっぱり難しいんですけどね、こっちも挑戦した方が、まあ今後の自分の仕事上ですね、いいのかなと、そんなこと思っております。まあね、机の上のね、お勉強だけできたってしょうがないんですよ。やっぱり実際の使ってみて、トラブル対応だとかですね、そういったことをね、あとシステム構築とか、そういったことでね、本当に実践的っていうかね、役立たないと意味ないんで、まあ、この試験受けるだけじゃなくてね、実際でいろいろ使い込んで勉強していきたいなと、そんな風に思っております。そんなお堅い話ばっかりしてるから、iTunes ストアのテクノロジー部門だとね、あんま面白くないんで今何位かな、80位とかからね、140位とかね、下の方でうろちょろしてますんで、あんまり新規で iTunes でね見つかることないんで、あんまりね真面目に反射っていうのもね、よくねえのかなと思いつつも、まあちょっとね、私はこの路線でやっていこうかなって、そんなこと思っております。はい、そういうことですね、またネタを集めてお話したいと思いますが、次回かその次あたりになるかと思いますが、ツイッターでリクエストいただきまして、Windows ホームサーバーについてお話していただきたいということで、Windows ホームサーバーといえば、先日HP からですね、Windows ホームサーバーの専用機、 49,800 円ですかね、あれ結構魅力的ですよね。あれも発売されまして、まあ、非常に私も Windows Phone サーバーますますちょっと興味が湧いてきましたんで、ちょっとそこのお話をね、したいなと思っています。で、実際私今 Windows Phone サーバーの評価版を実験機の方にですね入れて今試して、どんなお話をしようかなと、思いつつも、なかなか面白い機能が入ってましてね、そっちの方で楽しんじゃってるってとこもありますんで、まあ、そこらの話もですね、したいなと思っておりますんで、はい、また、次回よろしくお願いします。